こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。第70回です。
はい、よろしくお願いします。
70回今日。お待たせしました。
今日70回、
うん、そうだよ。
そう？え？今日71回じゃない？
そう。
いや、わからん。ちょっと待って。
あ、そうか。旅行前編が70回で、それこのノートに書いてないから。
第70回特別編約前回ですよ。今日71回ですね。
第71回です。
言うたらもう。あの編集点みたいなの、いりません。はい、71回です。
全部流すからね。
はい。
はい、よし、今日は、まずは、
はい、
旅行後編。
はい。旅行の後半、どんなことがあったかなという。
はい。
まあ、前回は屋久島で話したんや。
最後の夜でしたっけ？収録した
んや。そうや。うん。
そうか。じゃあ鹿に会った話はもうしたね。
したした
よし。
そうそう。
じゃあ次の日。
うん。次の日がですね、はい、本来種ヶ島に行くと。
そうそう。
いう予定で午前中港へ行きますと、
はい、
まあ台風のまだ影響があって波が高いということで船が出ず、
うん、そう、2本欠航したんですよ。
結局ね、4時ぐらいまでおったよな。
そう。
屋久島にな。
そう、朝のと昼のがダメで。
うん。で、レンタサイクルでブラブラしたりして、
そう。
まあなんとか、時間を潰し。
潰し。
そして、やっと船に乗って種ヶ島着いたらもう5時。そこから宿行ったら6時、
はい、
ご飯を食べて寝て、
はい、
6時に起きたらすぐに、鹿児島に向かうという。
そう。
結局種ヶ島は何も見れませんでしたけどね。
ご飯食べただけでしたね。美味しかったけどね。う
ん、はい。
はい。本当は宇宙センターに行きたかった
んです。ね、行きたかったんですけどね。
そう。
まぁ、ちょっと行けなかったけども、まぁ、次の機会で。
はい。
ね。
次の楽しみに。
うん。
今度11月1日
うん。
に、打ち上げあるらしいですよ。
ああ、いいですね。
ね。
ね。見に行きたいですね。
見てみたいものですね。
ね、なかなか人生でロケットが打ち上がるのを見るってことないよね。
ないよね。
ね。
そう、
うん。で、はい、まあ、種子島終わりまして。
終わりまして。
鹿児島へ移り、
はい。
そして桜島に渡るという。
そう。鹿児島は、ほんと通過だったんだよね。数時間しか入れなかったんですけど。まあ、
うん。
まあせっかくだし桜島行こうと。
うん。
桜島はもうフェリーで15分で行けて、
うん。
すごい24時間やってんですよね、フェリー。
ね。
うん。
あのフェリーが結構綺麗やったね。
行きのはちょっと古かったけど、帰りは綺麗でしたね。
トイレウォシュレットやったな。
あ、ほんと。あ、よったね。
そうそう。
ウォシュレット大事ですから。
そしてまさかの桜島滞在が、30分
という。30
分。近くの観光センター
で。
そうそうそう。行って。一通り展示を見て、すぐ帰るというね。そう。
暑かったですね。
暑かった、あの日。
半袖。
うん。もうタンクトップでも行けるみたいな。
そう。
感じやった。
辛かった。
ねえ。
で、帰りの船の中で、
うん。
私が1時間勘違いしてたことが発覚して。
もうちょっとゆっくりできたのね。本当は桜島ね。そう。あれみたいな。
12時
と1時間。その鹿児島駅発の新幹線の時間を1時間間違っとって。
そうそうそう。紙にはちゃんと書いてあったんです
よ。早く行ってね、うん、駅行って、うん。まあまたブラブラして、
そう。
で、新幹線に乗り、
そう。
久留米まで一気に行きましてね。
そうそう。もう
1時間半ぐらいで行
ってるんです
よね。早いですよね。
新幹線、ほんと便利。
うん。
そこから、
久留米から。
湯布院の森という、
うん。
なん
観光列車みたいな感じかな。
そうそうそう。
あんな乗りました。おしゃれでしたけどね。
おしゃれでしたね。車体が緑で、ね、中が、なんか木でね、全部床とか。
うん。緑色が貴重で。
そう。
ね
え。です。
なんかこう、ほんと、湯布院の森っていう感じの。
感じの。
でね。
途中の。
はい。
はい、ちょっと。
音声が乱れましてね。編集点。
編集点。今度は編集します、ちょっと。
うん。
でやっぱ早く新しいの買いたいですね。
うん。
買う買うって言ってまだ買ってないもんね。
もうすぐ1年。
買う詐欺になっちゃう。
うん。
はい。ちょっと探します。
で、まあ、湯布院に着きましてね。
着きましてね。
うん。で、そっから、ケイズパパとケイズママが合流して。
そうそうそう。
はい。で、車に一緒に乗って。
はい。別府で。
別府で2泊しましたけどね。 うん、まあ温泉入り、
うん、
地獄
虫
っていうのね、
やり
ましてね、
はい、
まあ、地獄巡りをして、
はい、
サファリパークで餌付けをして、それ楽しかった
ですね。サファリ ね、あれ楽しかったです。
うん、
そう、別府は温泉が 8個あるんですってね。
なんかこう主要なというか、
そうそう、
ね、うん、
その中の神縄というところに。
神縄っていう字がですね、神が鉄って書くね。
そう。
で、縄が輪っかの輪なんよね。
あれで、神と縄。
え？
神と輪、縄。
神な
輪
輪か。神な輪。で、分けるんかな。
わかんない。
いや、わかんない。いや、なんか俺は、あの、輪というのを、あの、輪っかというか、で輪っかの縄みたいなイメージで。
あ、なるほど。
思っと
あれか、なんだっけ、高縄ってあるじゃないですか。
高縄温泉。
違う違う。うん、温泉
知らん。
東京にほら、なんとかホテル高縄、新高縄ってあるでしょ。あるんですよ。高いに輪で。縄なんかこう挟まってこう繋いでいる繋ぎみたいな字かと思う。
わかりません。
まあいいや。
実際のところわかりません。
わかりません。神奈川に行きました。ま
あ、神奈川温泉でね、
うん、
その辺からいっぱい蒸気が湯気が出てね、
そう、
あの地面触ると結構あったかい、
ね。そうそうそう。猫が至るところに寝てるっていうね。ね
そう。ね。
はい。
5分に1回猫に会うみたいな、
ね。そうね。
歩き寄ったら。
うん。
そんな街でしたけど、ね。
でした。でも全然人に慣れてなくてね。
うん。猫さんは、猫に引っかかれてました、
ね。全然攻撃してないのに。ちょっと挨拶したらもう、ダメでしたね。
シャシャシャシャシャって言って。猫パンチで、手、傷ついてましたけどね。
やられました。
うん。
はい。
まあそんな旅で。
はい。
まあ満喫して帰ってきましたけどね。
そうですね。帰りも、
うん、
九州からフェリーに乗りましたね。
うん。そうそう。
ね、そうそう。いっぱい船乗りましたね、今回。
もう、飛行機乗り、船乗り、レンタカー乗り、ね。
新幹線に
も乗り。新幹線も乗りやね。
ね、
いろんな交通手段、フルでしたね。
はい。
はい。
バスも乗ったし。
はい。
うん。
まあ、
はい、
楽しかったですね。
楽しかったですね。はい、結構、はい。運動が入っててよかったです。
ね。
アクティビティが。
ね。
うん。
ね。
はい。
はい。
はい。ということで、今日の本題。
はい。ツイッターの方で、
はい。
メールをいただいておりまして、
はい。
ちょっとそれをご紹介いたします。じゃじゃん。さっきどっちから行きましたっけ？あ、運動強度とエネルギー機構の話ね。
はい。
読みます。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
記事でカーボローディングを行うと糖質によって結果的に筋力が長時間、力を出せるとありました。一方でケトーシス状態になれば脂質をエネルギーに変えることができるという記事も見ました。スポーツをする上でどちらがより良い状態なのでしょうか。お時間があれば良いのでよろしくお願いしますという。
はい。
ことでした。カーボローディングって、ケトーシス。この二つのね、言葉ちょっと解説します、
うん、そうですね。
で、まずね、カーボローディングっていうのは、まあ、主に、持久系スポーツ。
はい、
まあ、マラソンとかさ、
うん、
トライアスロンとかさ、長時間、運動する人たちが、主にレースの前、一週間ぐらい前からですね、食べるものを、調整しまして、
はい、
まあ言ったら、ちょっと初め、一週間ぐらい前にね、糖質を抜くんですよね。
うん。
ちょっとこう減らしとく。そしたら、体がまあある種飢餓状態みたいな感じで、欲するんですよね。
はい。
で、そこで2、3日前に炭水化物を多めに、今度摂取すると。
はい。
そうすることで、血液中、そして筋肉中、そして肝臓ですよね。
うん。
肝臓に、その糖質を、グリコーゲンを、貯めると。
うんうん、
これをグリコーゲンローディング、カーボローディング。
待ってたぞ、みたいな感じで、ね、いっぱい貯めれるようになるっていう考え方ですね。
ね。
はい。
だから基本的には、じゃあ今度運動をするときに、血中にある糖を使い、筋肉中の糖を使い、そして今度肝臓中の糖を使うわけです、
ね。はいはい。
うん。 まあ、これがカーボローディングというやつですね。うん、で、一方で、ケトーシス。これ、ケトーシスはね、猫さんの方が詳しい。はい、病気で出てくるでしょ、
糖尿病。先に言っといてほしかったけど。
ね、低血糖な状態。
そうですね。ね、低血糖になその、糖質が枯渇すると、
うん、
脂質をエネルギー源にしようとするんですけど、
うん、
その時にケトンっていうものができるんですね。
うん、
それがいっぱいある時がケトーシス。
うん。
うん。
で、まあ言うとお腹が空いてるような状態かな。一般の人で言うと低血糖みたいなね。はい、うんうん、空腹時とか。
はい、
で、僕簡単にすでに回答はさせていただいてるんですが、
はい、
運動の強度、きつさ、うんと、あと使うエネルギー源っていうのが、まあ、関係性があるんですよね。
うんうん、
で、例えば、糖質っていうのは、グリコーゲンっていうのは、まあ、最も運動の中で使われるエネルギー源と思っていただいていいかなと思います。
はい。
歩くときとか、うん、走る、泳ぐ、どんなスポーツでもやっぱ基本的にはグリコーゲン。
常にスタンバイしててすぐ使えるのがグリコーゲンですね。
そうですね。
はい。
で、脂質を運動中に使うことっていうのは、うん、グリコーゲンに比べたら非常に少ないです。どうしてかというと、脂質っていうのは基本的に運動してないような時。安静時、
うん、
例えばこう呼吸をしてたりとか、
はい、
脳とか内臓とか心臓が動いてますよね、臓器が、
はい、
でそういったところに使われることの方が多い、すなわち強度が優しい状態、
はい、
強度がないような、運動強度がないような状態に脂質っていうのは使われるわけですよね。
じわーっと燃えてるわけ。
そうそうそう。
で大きな火がいるときは、
うん、
糖質がだいたい燃えるわけですね。
そうそう。
うんうん、
で、最も高い強度で運動、例えば、100メーターの全力疾走をするとか、
はい、
例えば、今日本人で速い人で10秒ぐらいで走りますよね。
はい、
この10秒ぐらいのうちはですね、うん、糖質は基本あまり使いません。
糖質
使わない。
糖質も。
脂質も使わない。
脂質も。
何使うんでしょうか。
何使うんですか。ATP？
うん。ATP、CPK、クレアチンですね。
はい、はい、うん、はい。
これは爆発的なエネルギーが出ますね。
うん、うん。
これ10秒ぐらいで枯渇するんですよね。
おー、じゃあ100メートルでちょうどですね。
で、そこから今度、糖質が出番だということで出てくると。
はい。
100メーター走と200メーター走では違うんですよね。うん、200メーター走の後半はもう糖質をね、しっかり使ってくると。で、あと400メーター走は最もきついなんていう言い方をね、
はい、
よく陸上選手しますけども、
はい、
言うたらもう糖質が出まくって、まあ、使いまくって、
はい、
もう乳酸がどんどんどんどん出て、あーってもう体がもう疲労困憊状態になるというのが、まあ400メーターきつい理由であるという一つ言われますね。
はい。
なので、質問に戻りますが、スポーツをする上でどちらが良い状態なのでしょうかというのは、スポーツの運動強度によりますし、
はい、
もっと言えば、スポーツ運動してるときは、
はい、
糖質が優位に働きますので、
はい、
脂質は、まあ、ほとんど、まあ、使われないと思っていただいていいかな。ほとんどね。
はい。ほら、長時間運動すると、なんか20分以上運動すると脂質が燃えますとかって、
うん、
ダイエットとかで言うじゃないですか。
これですね、はい、言うんですけどね、
はい、
ちょっとそれに異を唱える人もいます。
うん、
その研究に関してね。
なるほど。
で、これも20分以上のっていうふうに言った人もいれば、
はい、
朝と夜分けて10分ずつ、
うん、
それ以上、これ分けてもいいですよっていうね、
うん、
いう人もいます。
なる。
うん、で、僕はあまり脂質そのものを運動中に燃やすっていうことはですね、ちょっとまあ非現実的というか非効率的だと思っているので、
うんうん、
脂質は運動後体が、まあ、疲れてますね、
はい、
回復するときとか、
うんうん、
運動後例えば筋トレの後30分以内にプロテイン飲みましょうってありますけど、これは成長ホルモンが出る、からですけどもね。
はい、
からその成長ホルモン が出て、
うん、
で脂肪を燃やすとかいう時に初めて減っていく、
はい、
ものだと思いますので、
はい、
あまり運動で運動しながら、うん、今脂肪をどうこうしようと脂質をどうこうしようというのは、ちょっと考えにくいかなと思います。なるほど。
は
い
はい、
うん。
そうですね、うん。で、お腹を減った状態でさ、運動しましょうって始めるのは、ちょっとやっぱり、
ちょっと怖い。
怖いと思うんです。低血糖が怖いと思うんですよね。
うん、
こう、脂質を燃やせる状態になるまで、ちょっとある程度運動してると、体が、
うん、
あ、いるじゃん、いるじゃんってなって脂質を使えるようにしていくから、
うんうん、
そうなる前に糖質が枯渇しちゃったらもうそこでエネルギー切れになっちゃうから、
うん、
やっぱりあんまりね、
うん、
血糖が下がってる時みたいな時に運動するのは良くないと思うんですよ。
そう、基本的に空腹時っていうことはさ、
うん、
まあある種の危機的な状況ですよね。
そうです。
生命維持的な感じで言うとね、うんうん、あまりにも血糖値が低いとか、
はい、
糖質が体にないというふうになりますと、
うん、
だからそういう時は運動してる場合じゃないっていうね、そういう方もできますから。
そうですね。
ちょっとやっぱお腹に入れておにぎり1個とか、
うん、
ね、炭水化物入れておく方がいいです、
はい。満腹でも空腹でもない時がいいんじゃないかと思います。
うんうん、まあそういうふうにこうなんだろうな、糖質を入れない、まあ空腹時とかでさ、
はい、
運動もある程度できちゃうんだよね。それは非常時のために
人間で、うん、ね、
そうそう、人間できてる、そういうふうにできてるんだけど、
はい、
それを過信してやっぱりやりすぎてしまうと、
うん、
じゃあ今度、まあ脂質も燃えるかもなんだけど、あと筋肉を分解して、
うん、
まあ黄門筋融解ですね。
そうですね。アミノ酸が使われちゃったら、
筋肉減っちゃうから。
何してんのって感じですもんね。
そうそう。なんか自分で自分を食べてるみたいな感じですからね。
はい、
そういう危険性もあるので、
うん、
まあ、栄養素はバランスよく、
よく、
うん、PFC バランス、バランスよくですね、取っていただくということですね。はい、
そうですね、
うん。
結局、バランスよくという話に、
そうです。
落ち着いてしまいましたけど、
はい。で、今日はね、もう一つまたテーマがあって、そこにもね、脂質の話出てきますのでね。
ほうほう、
最後までお聞きください。はい、ここで一回コマーシャルです。
何それなんかありますか？
ないです。
あ、そう。
はい。
あ、
言うてみたかった。はい。
はい。じゃあ、はい、開けました。
はい。
はい。
さあ、次ですね。HIIT について、
HIIT
皆さんご存知の HIIT の話です。
知ってることにした。
ハイインテンシティインターバルトレーニングのお話でございますが、
そう、
高強度インターバルトレーニングというやつですね。有名なのが20秒10秒の8セットタバタプロトコルというのがありますね。
ほほ
う、
タバタプロトコル
僕もやってますよ。
あ、今もやってますか？
はい。
すごい、すごいきついんでしょ？
うん。
プロコトルになっちゃったよ。
うん、プロトコルね。
プロトコル。どんな感じですか？これをやると。
はい。まずですね、はい、20秒間、
はい、
まあ、全身を使う 全力運動。
ほうほうほう。
うん、やるわけね。
はい。
で、10秒休みます。
ほう。
っていうのを、こう全部で8セットやるね。30秒かけるの8セットだから4分で終わるんだ。
早い。はい。
うん。これは、より動きがね、単純なものの方が良い。
ほうほうほう。
複雑にするとさ、
うん、
例えばその、ふらつくようなバランス取るような動き入れてしまうとさ、
うんうん、
そっちに気がいっちゃうんで、全力で動けなくなっちゃう。
全力を出すことがポイントですよね。
そうそうそう。
はい。
まあ、有名なところで、
はい、
バーピースクワットとか。
バーピー。
バーピーとか。
ほう。どんなですか？
立っといて、
はい、
しゃがんで、手ついて、
は
い、で、足をパッと後ろへ伸ばして、腕立て伏せのプランクみたいな姿勢して、で、また立って、
ははー、きつそう、う
ん。なんか軍隊のトレーニングみたいな、
はいはいはいはい、
ね、見たことあると思うんですけど、うん、まあ、であったりとかね、
はい、
うん、もう20秒経つ前にもう体が悲鳴を上げてしまうような、うん。
そうですね。
そうそうそう。で、これについてなんですけど、
はい、
これもそのメールをいただいとったんですね。
ちょ
っとご紹介しますね。はい。オーストラリアのメルボルンから毎回楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ね、以前にもお便りいただきました。
はい。
最近、 HIIT に興味があり、ぜひトピックで扱っていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ということなんですけど、
はい。
僕からの注意点、まず一つ。
はい。
高強度のトレーニングですので、
はい。
これまで運動トレーニングをしていない人が急にはできません。
ほう。
できません。やっちゃいけない。危ない。
いや、ある程度準備のできた人だけが資格が与えられるわけですね。
そうです。で、おそらくですね、
はい、
8セット完遂できません。
あ、そんな、久々っていうか、初心者の人は。
うん。
ほう。
もう乳酸が出まくって、で、その、例えば心臓の心拍出量なんかっていうのも、
はい、
おそらく運動してない人はそんなに高くないわけですから、
そうですね、
筋肉にね、血液が、まあ脳にも血液がね、十分にいかなくなってね、もう危ないです。
はあ、
本当に吐きそうになります。
そう。
うん。
どのぐらいの人からやっていいですか？
はい。まずはですね、筋力トレーニングを、
はい。
1週間に、
はい。
まあ2回ぐらいの頻度で構いませんので、
ほう。
まあ、3ヶ月は、まず継続してやっていること。うん。で、この時の筋トレが高負荷である必要はないんですよ。
あ、
うん、低負荷でもいい、まあ、中負荷でもいいです。
はい、
例えばベーシックなスクワットとかさ、
はい、
体幹のクランチ、シットアップ、
うん、
腕立て伏せプッシュアップとか、まあ懸垂とかそういう自体重でもいいし、はい、マシンを使ってもいいし、まあまんべんなくやってること。
はい、
プラスあと有酸素運動も。ある程度やっててほしいです。
はい。
まあこれも1週間に2回程度で、
うん、
まあ1回につき30分から60分ぐらい、
はい。
エアロバイクを漕ぐでもいいし、ちょっと外を走ってもいいですから、
はい。
をしておいてください。
はは
でないと、心臓血管系、あと筋肉、ですね、あとは毛細血管密度とか、
うん、
ミトコンドリア密度とか、
お、
まあ今までお話しした、その適応応答というものはですね、うん、ある程度高まっていないと、
はい、
耐えられません8セット、うん、
私もちょっと耐えられない気がするな今、
うん
うん、
ですね、たまたま、今日ですね、
はい、
空手をやっている皆さんに、
はい、
月に1回トレーニング行かせていただくという、
うんうん、
今日も行ってきたんですけども、
はい、
先月と
うん、
今月とですね、このタバタプロトコルをやりました。で、僕の場合は、スライド、
バルスライド、
うん、バルスライドを利用しました、
はい、
マウンテンクライマーというやつですね。
足を前後にシャシャシャシャ、
そう、腕立て伏せの姿勢にして足の下にスライド敷いて足を前後にシャシャシャと入れ替えるやつ、もう全力でやるんですけど、
はいはい、
先月はね、もう明らかに5周目、5セット目から足がね、止まり始めてました。
うん、
でも今日はね、完遂してましたね。
あ、すごいですね。
うん。で、その方たちに聞いてみると、
うん、
まあ、階段ダッシュを20秒、10秒で、
はい、
空手のトレーニング取り入れて、あれからやってるということで、
うん、
あ、それはやっぱり強くなってますね、というね。
ちゃんと効果が出てるん
ですね。出てるな、ということ、感じましたね。
うん、
で、これ毎日はやっぱできません。
はい。
うん。もうきついですから。
はい、
まあ、一週間に一回、慣れてきたら二回ぐらい、入れていただくといいかな。
はい。
うん。
これはどんなところに効果があるんですか？
ですね。まず、初めの4セット。
はい。
これは、無酸素能力を高めます。
ほ
う。うん。
無酸素能力。
はい。
はい。
で、後半4セットをやることで、有酸素能力も高められるという。
有酸素能力も高めるんですか、
うん、ここがね、特徴的なんですよね。
なんか、美味しいっていうか、
美味しいでしょ。
欲張りですね。
これが4分でできてしまうと思ったら飛びつきそうなんですが、ま
あ、
さっきのところ注意してください。
あ、
うん、
はい。
で、例えば無酸素能力だけを高めたいって人だったら、もう最初の4セットだけでもいいかもしれませんね。
あはは、半分でね。
うん。あと僕は経験上ですね、
はい、
4セット目までは1セットずつですね、もうどんどんきつくなります。あ、もうこの後まだ半分あるのかってこうくじけそうになるんですけど、
はいはい、
5セット目と6セット目のあたりで、
はい、
そのきつさがちょっとね、止まるんですよ。
プラトーに達するんですか、
う そう。まあ結局、7セット、8セット目しんどくはなるんだけど、はい、5セット目、6セット目のところで、うん、その踏ん張れるかというところ。でもう一回その動き、動作のフォームなんかも気をつけて無駄なくやるとか、いうことを5セット目、6セット目で乗り越えれば、最後までいける。ここすっごい大事。
そこに関門があるんですね。うん、
と思います。で、あの、慣れてきた人の注意点としては、
はい
8セットを完遂するために、前半抑えてしまうってことをしちゃうんですよ。
ああ。
うん。
ズルしちゃう。
そうそうそう。こう、イーブンで平均的に済まそうとしてしまうとですね、あまりこれはいいトレーニングになりません。
ああ、毎回全力、うん。
1セット目から全力で。後のことを考えずにやっていく
方がいい。はは、精神力も試されますね、
そうそう、これは。で、それで本当に動かなくなって、もう6セットで終わりとかだったら、それでもいいんですよ。
は
い、そっちの方が前だ
よ。頑張った方がね。
うん。中途半端な強度で、8セットやって、
は
い、いや、あともう2セットいけるかな、みたいな。これはちょっとね、このプロトコルとしては、まあ、意味をなさないところがあります。
はは、これ相当鍛えた人でもやっぱり全力でやれば、
うん、
8セット終わったら疲労困憊ですか？
もう困憊です。すごいです。
そうですか。
すごいです。すごいことになります。うん。これも例えば自転車のパワーマックスっていう、うん、あのバイクのマシンなんか使ってもね、やる人はいますけどね。
うん。
僕もこれ昔やったことありましたけどね、
はい、
ジムでやりましてね、あのしばらくもう帰れませんでした。車の運転が危ないぐらい。
そう。
うん。
だから、あっとこいて休んで。
うん。もう本当に気持ち悪くなってね。倒れてましたけどね。
かなり、あの、寿命を縮める系のトレーニングに聞こえますね。
そうです。そう。まあ、ただ、これ先ほど、無酸素能力と有酸素能力両方ありますよって言って。まあ、これが一つ効果なのと、もう一つは、はい、脂質の話。
そう。
この脂肪燃焼にすごくいいんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
これやった後によく燃えるってこと？
そういうことです。で、これが先ほどの成長ホルモンの話にもなってくるんですけど、
はい、
成長ホルモンの、うん、分泌を促すときに必要なのは、高回数。
回数。
回数が多い、たくさんできる運動。
はい。
で、休憩を短くするという。
ほうほうほう。
これなんですよ。この二つなんですね。のインターバルトレーニングがいいんですね。
うん、
まさにこれなんですね。プロ、あの、タバタプロトコルっていうのはこれに当てはまっているところ。
たくさんやりつつ、ちょっとだけ休む。
そうそうそう。
うん、
だから、一回の動作の強度は決して高くはないんですけど、
はい、
あの、連続で早くやることね、スピードが大事なんですけど、によって強度がまあ高まりますから、うん、高回数、休憩短めと。これで成長ホルモンが非常に出るんですよね。はい、で、その時に脂肪が燃やされる。
はは、
脂質がエネルギー、回復の時脂質がエネルギー源として使われるということが一つ特徴的なんですよね。
なるほど。
まあ、体は切れますよ。
切れそう。
うん。
でも、これはもう、上級者のたしなみなわけね。
う
ん、
そうね。うん。一応、ちょっと筋トレの段階移行の話をしましたね。
はい。
まずは、筋力トレーニングで筋持久力を高める。
はい。持久力。
うん。
うん、
そして次は、筋肉の肥大。
大きくなる。
うん。
はい。
あと増やすということでね。はい、そして今度は筋力。
力。
パワー。
は
あ、ね。もしくはそのパワーの中にはスピードというものも含まれますけども。
はい。
うん。が、この三つを移行してきたその次に、こういうタバタプロトコルのようなものを入れてあげるとより安全です。
うん、ああ、もう完成形っていうか、うん、最終形っていうか、
そう。
ですかね。
そう。
うん、
早い動作が必要なわけですから、
はい、
速筋繊維を使うわけですよね。
うん、
で速筋繊維というのは筋肥大トレーニングの時に増えてくるものですから、
はい、
そこでちゃんと確保ある程度しておかないと、うん、早く動かせないんですよね。
うん、もうな、うん、やってる意味がなくなっちゃいますね。
そう、
うん。
うん。パワー、スピードも関わるパワーというのは筋肉の断面積に比例するということですから、
はいはい、
量を増やすトレーニングを、まあ、最初にやっておくと。うん、まあ、それも3ヶ月ぐらいやっぱかかるんですね。
そうです
ね。まあ、だからやっぱ3ヶ月の継続以降やってくださいということです。
はい、なかなか高度なお話でしたね、今回は。
うん。
ゼロから始めた体作りみたいな感じですね。
うん。 もう言い換えると人間がゼロになるトレーニングですよね。ザバザバのところはね、廃人になってしまうような。
一瞬ね。
うん。
じゃあ、あの、うん、質問くださった方も、
うん、
あの気をつけ て,
やってください、取り組んでみてください。
はい。
単純動作の方がいいですからね。
はい。
うん。まあ、今日はこんなとこですか。早終わりましたよ、今日。
お、今日は短めで。たまにはいいんじゃないですか。
はい。
みんな聞きやすいね。
はい。
はい。
ということでございます。
です。
で、次回以降はですね、
はい。
以前にもお話をしました、
うん、
トレーニングメニューの変換と移行についてもう一回話そうと。
ほほほ。前ね、変換。
自転車の話で出てきましたね。
出てきましたね。
うん、自転車の漕ぐという円運動の変換を、
はい、
あの教えてくださいという話があったんですけどね、
うんうん、
まあ、いろんな選択肢があるのでちょっと僕もこううまく、うん、まとまりきらずちょっと喋ってしまったとこがあったので、あと変換と移行っていうもう一つね、今日も話出てきましたけど、
はい、
二つ、まあ、よく使われる言葉があるんですけど、まあ、その違い、
うんうん、
この辺もちょっとお話ししていきたい。
お願いします。
はい。
はい。
そんなところです。
です。はい、ツイッターをやっています。
はい。
ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。ハッシュタグ、ゼロ体をつけて、質問、ご意見、ご感想などあったらぜひお寄せください。
はい。ゼロ体はカタカナですね。
カタカナです。
はい。
はい。
お願いします。最近たくさんなんかこう、いいねをくれたり、リツイートしてくれたり。
リプライくださったり。
ねえ。
はい。
なんか活性化されてきまして。
ねえ。
よかったですね。
ハッシュタグ効果もあったでしょうね。
ねえ。と思いますね。
はい。いつもありがとうございます。
僕らもそのタイムライン定期的にこう、バンバンバンバン、ね、出てきませんので、きっと。思いつきで、投稿してるんで、
はい、
あのちょっとタイムライン見逃したなっていう方はハッシュタグゼロ体をつけ、あの
検索
でね、
はい、
見てもらったらこれまでの皆さん他の方の質問も共有できますので、
はい、
ぜひ活用してください。
はい、すごいね、ツイッター便利ですね。
ね、
ね、
メルボルンから。
メルボルンも中国の方もいらっしゃるし、
ね、
ね、
うん、
はい、
はい、
じゃあ、
はい。
今日はこんなところで、
はい、
だいぶ寒くなってきましたので皆さん、
はい、
気をつけてお過ごしください。
はい。
はい。
さよなら。
さよなら。